もう一つ、北から見て、うまくいかなかったんです。ひな形の連邦制のひな形は日本に潰れちゃった。もう一つ、北から見て、まずいな、この男と思い出したのは、近代中のスキャンダルです。最近になって判明したところなんですが、近代中は、アメリカ・ニューヨーク州に400億円の土地を買って持ってる。これは、具体的に明らかになってきた。韓国も保守派が、それを掴んで、アメリカ東京に告訴して、同じ資料に基づいて、ソウルでも告訴して、今、韓国のメディアは、政権当局に握られていますから、そういうことは報道していないんですけども、そんなものは打ち込みで一発です。だから北にも分かっている。いずれ、近代中はアメリカだけで400億円です。そういったの韓国国内、あるいはひょっとすると日本の国内にも近代中、反動があるとした、そういうものが次々と暴露されてきた場合です。そんなものを相手にして連邦制なんて言っておったら、それは将軍様に傷がつくという問題があるわけです。ミサイルの発射が忙しいから、近代中さんに来てもらってもらってもらってら、私は真っ赤もそうだ。つまり利用価値がなくなったから来ないでもいいですよということだと思います。ですからこの民団の今の戦いというのが、南北の、まあ、僕に言わせれば、まあ、昔からそう言ってるんですが、悪魔と詐欺師がですね、合体をすると、それで韓国の全体をですね、非常に飲み込んで、まあ、一度利用という、こういうスコンダーですから、そいつをまず一発ですね、民団の諸君の戦いで、ここでもって挫折をさせた。で、昨日、夜7時の NHK のテレビで言ってた、北朝鮮政府のスポークスマンみたいなのが韓国に一人いるじゃないですか、統一政府の長官で、ピーナンとかというのは。あの男が、北朝鮮がもしミサイルを発射したら、我が国が人道支援として用意している食料とか肥料は、止めざるを得ませんみたいなことをこう言ってました。今週も全く違うと思いますけども、そう言わざるを得ないような国際情勢が生まれてきているということですね。で、私はもう少し大胆な予測をいたしますが、近代中という政治家は今回の事件で政治選挙が立たるというふうに思っております。で、ドメジョン政権から見てもやっぱり面白くないんですよね。自分が大統領なのにね、本来まあ連邦制なんていうのは自分がやりたいわけですから、それをなんか前の大統領がこうカーターがやったような、まあ、形でうまいことをその歴史に名を残そうとしてこそ動いていったものがここで潰れちゃった。まあ大統領としてもあるし、体調も良くないようですから、それからまあもう一つは近代中さんの足元の全額で近代中と一緒に侵入するのはもう嫌だよっていう勢力は当然と出てきました。いろいろあってあの政治家はこれで終わりだろうと思います。その韓国における北朝鮮のスポーツマンみたいなやつが、なんか制裁措置を重ねていかにもなことに言わざるを得ない一体背景とは何か、ここが今回の事件のミサイル事件の最大の焦点なわけです。つまりどこが最も反対したのか 私が調べた限りではメデューセルです。強烈なプレッシャーの中というふうに聞いております。なぜか北朝鮮が狙っているのは、先ほど申し上げましたようにアメリカと北朝鮮の交渉です。中国が考えているのは独裁統治です。つまりアメリカと北の交渉が、まあ、実現しこないんですが、実現すれば中国関係ないよということです。この六者協議関係ないよ。アメリカから見れば中国の北朝鮮に対する影響力ゼロということです。中国がこれからアメリカと交渉していく場合、大きなカードを失ってしまう。北朝鮮を抑え込むという構造を取ることによってアメリカに人を襲われた、つまり独裁協議なんだ。これが全部パーになる。絶対に認めることができない。これが一つですね。もう一つ、毎回中国人が我々に誰もいないとってよく言ってるんだけど、先生、北朝鮮なんか関係ないんです。中国とアメリカ、中国と日本が話さえ言えばあんなものはいかんと料理できるよ。自分のね、植民地か少数民族の一つぐらいにしか北京は持ってない、ほぼ間違いないです。それがお前ら北京なんか関係ねえよと、ミサイル撃ち上げて俺はアメリカと交渉するよって話ですから、まあまあ大国主義の塊みたいなことですよね、中国ってのは。それが自分の子分だと思ってる何、まあ後ろ足で砂をかけられるような行動ですよね、今回。ものすごい圧力です。それはやめとけと、打ち上げるのはやめときなさいという話を水面下にずっとやってきた。それに対して教育論は何を言うのかというと、安倍晋三が在京の外国の大使を呼んで、今度は次のサミットでガス問題を出すからよろしく頼む、協力してくれと言った。確かに中国大使館は大使館でなかった、公使は出てる。韓国もそうです、大使館でなくて公使は出てる。その場ではない、別のところで中国は日本とガス問題外国に協力をしますという発言をしたよ。これ一度新聞に出てます。これを持ち出した、つまり横田先のロシア大統領があって一緒になって人権問題で我が国を締め上げると言ってるときに、中国がそれに対してリファインして、同盟国でもなければ有効国でもない、我が国が作った武器を我が国の意思によって発射するのに文句あったということになったんです。それに対して中国がやれるならやってみろ、中身はほぼこういうやり取りです。ということで、しかしまあそれは結果なんていうのは売り込み場所買い物まで、いやみんな元気よくなるってありますよね。まあそれは元気はよくなったんだけど、結果を見ておりますとね、結局発射しなかったわけです。え、じゃあ中国はこれは北朝鮮をやってるなんてのは恐ろしないです。政策の与奪の権を握っている。つまり重要は中国が言ってるわけですから、丸く締めればいいんですよ、保証したけど。はまんないですよね。で、人間に3日間で締めちゃったありますからね、今これ。それから国境合意。中国側が止めたら、あらゆる品物がストップになっちゃうでしょう。やる気になればいつでも何でもできる。タオルなんかを前回の報道を下使ったら脱いじゃうんでしょうね、発射しないところ。 というようなまあことが起きていたわけです。他方アメリカです。前から私ここで申し上げているように、アメリカは芸術家を5隻ぐらいで配備しています。これ一番トンプラス、昔の言葉で言えば巡洋艦ですから、これの搭載している巡航ミサイルは芸術家に1隻で大体200発です。5隻ってことは1000発です。それからまあ軍事情報ですから公やが なっていない、それは非公式情報なんですが、アメリカは南西太平洋に今4隻の空母を配置している。ガンとかフィリピンとかの台湾を楽しんでいるんですけどね、1隻の空母に搭載されている搭載機は75機ぐらいです。4隻ということは300機です。いつでもそれが北朝鮮に向けて発着陸できるなど、取り立つことができるという体制が作られている。ものすごい軍事的圧力ですよね。つまり、ここを見るに、1空母に対して、護衛艦、駆逐艦5隻です。原子力潜水艦2隻です。これでもって1機動隊を形成しているんです。4機動隊が入っているということです。1隻の空母、陸軍は5000名です。この空母の中には修理工場があり、病院があり、もう5000人の食べ物を作るんですから、もう大レストランがあると、こういうことですよね。それが今、北朝鮮を睨んで、4つ太平洋上に浮いているんです。もし一発撃ったら、いつでも巡航ミサイルが北朝鮮の全軍に向けて照準を合わせて発射される体制です。で、私たちはまあ軍事情報ですから、こういうことは公になりませんよね。しかし日本の安全というのは、今私が申し上げたような状況の中で安全が確保されているんです。このことはですね、まあこのことを抜きにして、なんかあのプレイで熊広所だったのが、なんか大事に湾岸戦争とかたまたまテレビにとったら、アメリカは大体戦争好きなんですよなんてバカなこと言ってましたですね。本当にですね、アホと違うか。東アジアの、いわばアジア全体の平和というのは、まさに危機一髪というときにね、目に見えないところでこのようにしてアジアの疲労が安定されているということを、私たちはぜひともこれは知っておく必要があるんです。まあそういう状態の中で今非常に違う、さあミサイル発射台に手元の図を立ててきた、発射したらどうなるかというんです。これは一つまでもないですけどね。まあ最近のアメリカが、いや発射したら、ミサイルデビューで撃ち落とすかというようなことをわけもわからずに言ってますけど、あんなもんね、私は撃ち落とせられると思いますから、今までの実験くらいで成功したら試しないんですから、ダメだと思うけども、それ以前にそれは北朝鮮の基地に巡航ミサイルが殺到しますよね。というようなまあことの中で、さあまあ時間もあと2、3分しかありませんけども、発射できなくなったらあの政権どうなるんだ。今年は振り上げたろう、下ろす場所ないんです。で、ミサイルと、これは軍のものです。軍にゴーサインを金正日が出したからエアガンになったんですよ。とその金正日が外圧がかかったら要発射できない、どうなるか。 金正日総書記の信頼関係は大きく揺らいでいくと思います。まあまあどこの国でもそうです。うちの大将こんなものを数えておって大丈夫かなって話になります。要するに何もできんじゃなかった。で、北朝鮮の出版物を見てるとね、もしアメリカが戦争するっていうならアメリカ人もね全部無縁ごときにしてやるとかってしょっちゅう書いてるんですよ。はい、もうなんかすごいあれだけ読んじゃうとね、なんかものすごい北朝鮮強いように見えるわけですよ。しかし実際はね、そんなのプロの横綱と小学生の相撲にもならんし、そういう今状況の中でこれからの北朝鮮がどうなっているのか、前の収集に大変だと思いますよ。で、先ほど言いましたように韓国はの頼りにしているのも今日は、まあ、あのざまです。席だったら負けちゃうんですから、じゃあ連邦制でもって企業が出しようとした、それも近代中も飛びそう。もちろん今のような状況の中で国際情勢の中で全体を動かして切り開いている力、こんなものはあるはずがあります。汚ないということになると、あとは内部矛盾が出てくる。どういう形で出てくるのか、これはまあ今回取材のところですから、ラスト本当に一言だけ取れて、終わりますが、そういう内部矛盾が出てきた時に、まあそれはテロになるのか共鳴化になるのか何とかよくわからないけども、混乱が起きた時、ラスをされた人たちがこう救出してくれた、どこにいるのかわからないんです。どこにいるのかわからないんだから救出のしようがないんです。具体的に救出するということは、収容されたところに行って安全に救出することなんです。だけどどこに収容されているかわからないんですから救出のしようがない。これは我々の現状ですよね。非常に拉致問題について金正日政権がぶっ倒れることは大歓迎ですが、しかしながら具体的に救出するためにはいるところを確定をしていかなければ、そのことがもう勝利の課題というのになってきて、もちろん政府はこのことを承知いたしております。知らないわけじゃ全然ないです。やかましく言ってますから、あるたびに。だけど、ああ、なんかよくわかんないですね。政府っていうのは、ずたりが大きいから、それからまあ関係省庁の縄張りみたいなのもいろいろあるらしくて、なかなかやっぱり身軽に動けない。で、簡単なんです。金を使えばいいんです。極めて簡単なんです。で、誰を、イニシアチブでどうやって金を使って日本人が拉致していることを特定をするのか、特定をしながらそれを救出するためにどういう手段を講じるのかというようなことが、つまり拉致救出のセンターがないわけですから困るんです。早くね安倍さんに総理大臣になってもらって、で、専任の国務大臣を送る。で、私は候補としてですね、中山京子さんを専任の大臣に送る。その大臣が指揮を取って、全部やる。ということを早急に急ぐべきである。以上をもって、私の話を終わります。